北海道新聞ポッドキャスト。
今日のテーマ、最初に発表しちゃいたいと思いますが、今日のテーマは性暴力被害がテーマです。嫌なことをですね、思い出しちゃうなと思った方はですね、番組をこのまま閉じていただいても大丈夫です。でも多くの人にですね、聞いてほしいなとも思っていますので、ぜひ聞いていただければと思います。友達から性暴力被害についてもし相談された時に皆さんならどうしますか。そんなことをですね、今日は一緒に考えられたらなと思います。
はい、では始めていきましょう。北海道新聞ポッドキャスト、今日は火曜日配信のニュースの時間です。デジタル編集担当の藤田夏子と
報道センターの津田裕二がお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして今日来てくれたのは、
はい、報道センターの工藤俊吾と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は前回に引き続き3月8日の国際女性デーに関わる記事について取り上げます。工藤さん書いた記事が、性暴力の被害についてだったんですよね。
はい、このテーマにした理由は何個かあるんですけども、最近ジャニーズですとか、あとジャニーズ、旧ジャニーズか、元ジャニーズ、うん、ですね、はい、あと自衛隊の元隊員の五ノ井さんですとか、あと週刊誌の報道などで性暴力を受けたことのある方々が被害を告発する事例というのが相次いでいるなと感じておりまして、そこにテーマをちょっと焦点当てたいなと思ったんですけども、一方でですね、こういった告発というのは裁判とかになることが多いんですが、裁判の時にはすごい各メディアが注目してるんですけども、うん、ただその後について、例えば有罪判決勝ち取った後とか、その後について追っているメディアっていうのはなかなかないなと感じておりまして、うん、なんでかというと、実名で告発する方々が最近すごい増えているんですけども、その実名ってなんか僕だったらすごい怖く感じるというか、うん、結構最近街頭インタビューとかをするときも実名はちょっとやめてくださいと断られる方というのことというのはすごい多くて、
多いですね。
多いですよね。だからそういう面で、その街頭のその普通のイベントとかでも断られることが多いのに、ましてこういう性暴力の被害について実名で語って、そのことによるデメリットというか、うん、傷ついちゃうこととかないのかなとか、そういうのをちゃんと守れる社会なのかなとか、そういうことにも関心がありまして、こういう記事を書きました。
うん、はい、北海道新聞のこの記事では実際に女性が実名で登場してましたよね。
はい、昨年の記事でもですね、実は昨年ですかね、一昨年かな、はい、別の記者が実名で取材して応じてくださった方だったんですけども、今回についてはさっきもお伝えしたように、その告発した後に取材に答えた後で、実際にその怖いこととか嫌なことがなかったかだとか、うん、その戦った後のことについて取材を進めていきました。で、この女性のケースでいくとですね、当時その性暴力被害を受けた後ですね、後にも彼女はその時の行為の時だけじゃなくて、痛みというか傷というのがずっと続いているという話をおっしゃってました。うん、で、これが何でなのかなというふうに同僚の記者が取材してくれたんですけども、一つは周りの方々の対応が一つ問題になっていました。
うん、
どういうことかと言いますと、同僚にですね、この被害を受けたことというのを相談したときに、結構なんていうんですかね、キモいねというか、うん、そういうふうには言ってくれる程度というか、うん、あんまりその重く事態を捉えていないなと感じることだったりとか、
うん、
なんていうんですかね、悪意は皆さんないんですけども、どうしたらいいか、相談を受けたのに受けた後でどうしたらいいのかわからない方々というのが結構ほとんどだったということをおっしゃっておりまして、
うん、
そういうこともあってですね、さっきその後について取り上げる記事を書きたいと思っていたんですけども、それに加えて相談を受けた後、周りの方々、周囲っていうのはどうやったらその方を支えることができるんだろうというか、そういうことにも取材を進めたいというふうに感じました。
うん、なるほど。相談を受けた側も、どうすればいいのかわからない というような感じだったっていう話ですけど、やっぱり相談そもそもこうできない人も多いんじゃないですかね。
いや、そうなんです、おっしゃる通りで、そういうデータも実はありましてですね、まず男女間における暴力に関する調査という、あの内閣府の令和3年の調査があるんですけども、
はい、
それによるとですね、実際にその被害を受けた方が相談をする、確率というのが、とっても意外なほどにあまりなくてですね、
はい、
女性の6割、男性の7割が相談してないという結果が出ました。
やっぱほとんどの人は、多くの人は相談してないということなんですね。
そうですね。で、結構その理由ですね、理由を拝見すると、相談をしない理由が、恥ずかしくて誰にも言えなかったからというのもあるんですけども、一方でですね、相談しても無駄だと思ったからですとか、他人に知られるとこれまで通りの付き合いができなくなると思ったからですとか、あとは相談相手の言動によって不快な思いをさせられると思ったからという、理由もたくさんありまして、相談をしない理由としてその恥ずかしさ以外にも、その相談相手を毎日信じきれないというか、また再び傷つくんじゃないかということを恐れてためらっちゃうという実態が浮かび上がっていました。
そうなんですね。いわゆるこう相談したことによる言葉で傷つくセカンドレイプっていうものになりますかね。
そうですね。実際にその先ほど申したですね、実名で今回取材に応じてくれた女性に話を伺うと、同僚があまり事態を重く捉えてなかったということには気づいたんですけども、一方でですね、彼女を救ってくれたのは別の同僚に相談した時にすごい一緒に怒ってくれたといいますか、それは犯罪だと、レイプは犯罪なんだということを、確かその方の旦那さんと一緒に、同僚が怒ってくれて、でそれに背中を押されて裁判を起こしたというふうにもおっしゃっていました。
なるほど。正直、私自身その相談された立場だったとしたら、うまくというかこうどのように対応したらいいかわからないんですよね。多分戸惑うと思います、私自身も。どうしたらいいかわからない、これ実際記事ではこうどういうふうに対応したらいいというようなことを書いてるんですか？
はい、まさにそういったことを僕自身も思いまして、実際にいろいろリサーチを進めてみるとですね、タイムという団体を発見しました。でこの団体はですね、その団体を立ち上げた方自身も性暴力の被害を受けたことがあって、それをきっかけにですね、そういう啓発活動を行っているんですけども、その被害を受けた本人に対するメッセージを発信するだけじゃなくて、被害を打ち明けられた周囲の方々に対する啓発活動も行っていました。その団体がですね、性暴力を見聞きした時にあなたにできることというしおりを作って発信しています。で記事でもそれを取り上げたんですけども、これは今読んだ方がいいんです
よね。1番から読みますかね、せっかくなんで、
はい、1番がその支援機関につなげる、
はい、
2番が話を受け止める、
うん、
3番がとにかく味方でいる、
うん、
4番があなた自身も無理をしない、
うん、
5番が普段から情報を知って周囲とシェアをする、というふうにありました。
はい、
で実際にですね、このタイムの代表の方に取材を伺った時に僕がすごい印象的だった話が何個かあるんですが、まずこの5つのうちの4番目ですね、あなた自身も無理をしないという話を伺いました。
はい、
でこれはどういうことかと言いますと、相談をしてくれた方が自分に近ければ近い人ほど聞く側というのもショックを受けてダメージを受けてしまうということがあるということで、
はい、
で実際にですね、この代表の方が被害に遭った時もパートナーとか、当時パートナーがいらっしゃったんですけども、そのパートナーの方が実はそういう話は聞きたくないと、もうやめてくれというか、加害者の名前も言わないでくれというようなことを言われたというふうに言っていて、なんか普通といったらあれなんですけども、一 般な考え方としてはそういう対応って結構ドライというか、
うん、そうですね、
あんまり寄り添ってないんじゃないかというふうに思うかもしれないんですが、その方はですね、自分とその彼氏の2人を守るために大切なことだったというふうにおっしゃっていました、
うん、
でこれがまあどういうことかというと、やっぱりその彼氏さんにとってもそういう話というのはすごいショッキングで傷ついてしまうと。でだからこそ自分も傷を受けるので、その傷をちっちゃくするというか矮小化することで自分へのダメージを避けようと少なくしようとするという、うん、心の働きがあるということを教えてくださって、うん、
はい、
だからこそ悪意なくともその傷つけてしまうことがあるというふうにおっしゃっていました。
なるほど、はい、まあ、そういった気持ちもね、その男性その、まあ、打ち明けられた側も非常にショックを受ける場合があるというのは、まあ、今の例でね、なんとなくこう分かる部分もあるかなと感じました。
そうですね、だからこそやっぱり何か被害に遭った時というのは自分の近しい方を頼りたくはなるとは思うんですけども、うん、この方がおっしゃっていたのはあんまり近くないからこそできることもあるんじゃないかというふうに教えてくださいまして、
近くないからこそ、う
ん、はい、だからこそ自分に対するダメージを直撃はせずに客観的に冷静な判断を下せるというか、
うん、
相談できる場所をたくさん持つ、公的支援もその一つだったんですけども、
うん、
周囲もそうだし、そのワンストップ支援センターというのもあるので、そういういろんな機関にアクセスする手法があることをまず知ることが大切だというふうに言っていまして、
うん、
でどうしてもやっぱり相談された時っていうのは何ですかね、思いやりとか優しさとかというのが、思いやりとか善意とかというのが大事に捉えがちなんですけども、
うん、
この方はそれ以上に知識の大切さを語っていました、
はい、
でそれがですね、どういうことかと言いますと、
うん、
思いやりや善意というのはすごい、なんていうの、やっぱりいいものとして捉えがちなんですけども、逆にその自分がショッキングを受けちゃうとそれが逆に作用してしまうことっていうのは多々あって、だったらその明確な知識、例えば今回の取材でびっくりしたんですけども、 PTSD、 性暴力による PTSD っていうのは戦争の被害の時よりも重症化することがあるというか回復しづらいということを聞きました、
はい、
でその方によるとだいたい20年ぐらいPTSD が続く人っていうのは珍しくはないというふうにおっしゃっていて、
はい、性被害の時はですね、
あ、そうですね、うん、
で戦争の場合はもうちょっと短い、
5年でだいぶ回復の期間がカッと来るという、
うん、
データを見せられまして、
うん、
やっぱりそのこれもあれなん、当事者の方、実際に被害を受けた方に伺ったんですけども、どうしても周りの方っていうのは人生は長いから前向いて進んだ方がいいよとか、忘れていこうとかそういうことを言ってしまいがち、それも悪意じゃなくて善意から言ってしまいがちなんですけど、
そうですよね、
はい、
だけどこういう知識があることでもう20年も傷が続くというか、
うん、
こともあるというのを知ってるだけでもうちょっと違う寄り添い方ができるんじゃないかなということを感じました、
うん、そういった知識を情報を知るっていうことが、まあ、さっきの5つの項目のうちの5番目にありましたもんね。だからこれは重要で常に情報を知って周囲とシェアしてほしいと、
そうですね、
いうことをタイムの人方々は言ってると、
はい
はい
はい、最近はネット上でも誹謗中傷って多いですよね。例えば、はい、元自衛官の五ノ井さんに対して応援する声もたくさんあったと思うんですが、非難も結構あったという。
そうですね、
はい、
まさに実名で声を上げることのデメリットとしてそういうのがあると思うんですけども、
うん、
今のような SNS が発達している社会というか時代においては、そういう不特定多数の人間から言葉の刃を向けられてしまうというようなことがすごいあって、もしくは小野井さんを絶賛する声はすごい多かったんですけども、
うん、
一方でその匿名で被害を訴えている方々、
うん、
週刊誌などにもすごい最近
そうい
らっしゃると思うんですけども、そういう方に対しても被害者ジャッジというか、小野井さんのような勇気ある実名の告白者に対しては絶賛する一方で、
うん、
匿名だからどうせ嘘だろうというか、
うん、
そんな被害
お金欲しいだけだろうとかね、
そうですね、お金欲しいだけだろう、何年も経ってるのになんで今更出てきたんだというような声が あったりとかしていて、でそういうやっぱりこれはまさに悪意あるコメントだと思うんですけども、なんでそういうことしちゃうのかなっていうのはすごい疑問に思っていて、よくその新聞とかではそういうコメントはダメだとかいうのはすごい簡単というか主張がしやすいんですけども、もっとそのやってしまう理由とか背景というのは何なのかなというのを気になっていて、それについて調べていた時にですね、構成世界仮説という考え方を見つけました。
構成世界仮説、
はい、
公に正しいに世界のですね、
はい、
構成世界仮説、はい、
これをいろいろ調べていくと、2017-8 年の時のミート運動の時、同じように告発する流れができた時ですとか、
はい、
あとはもう本当に最近の新型コロナウイルス下で の, 感染者を罵倒するというか、糾弾する時にもネット上でバズっていた考え方ということで、簡単に説明すると、頑張った人が報われて頑張らなかった人が痛い目に遭うとか、あとは良いことってのは良い人に起こり、悪いことは悪い人に起きる、こういう秩序が世界にあるのだと考えることになります、
それを性被害の話につなげると、
はい、もうこういうふうにいいことをしたからいいことが起きると考えている人にとってみたら、なんか理不尽な事故とか事件っていうのがもうあまり考えたくないというか、世の中がそれを認めてしまうという世の中が公正とは思えなくなってしまう。だから例えば何か性暴力に受けた人に対して、そっちに何か落ち度があったんじゃないのとか、
あーなるほど、
そうやって考えれば自業自得、
はい、
つまりそっちに落ち度があったから悪い結果が起きたんだ。
例えばこう、じゃあ服装がちょっと裸けすぎてたんじゃないのかとかですね。
まさにそうですね、そういう考え方ですね。
近づきすぎてたんじゃないのかとか、
まさにまさに、本来は全く別の問題がそうやってつながってしまって、で被害者を責めることで彼ら自身が持っているその構成世界仮説っていうのが維持されるんです。なんていうんですかね、この仮説自体は全然それ自体は悪いものじゃなくて、研究者の方もおっしゃってたんですけども、目標を達成するための努力につながるですとか、これを信じてる人ほど自分が幸せだと思っている数値みたいなのが高いらしくて、
ね、ああそうなんですか。
で、なんだろう、ルールとか秩序がある程度ある社会ではこういう仮説を持ってる方っていうのは実は大半ということでして、
あそうなんです、
ね、多分こうやって話してる僕たちも持っている仮説です、
まあ、確かにこう頑張っても絶対報われないやって思ってたら
努力できない、
努力できないですよね、
ですよね、
だからある程度それはやっぱりあって叱るべき考え方ではあるけど、
そ
う
ですね、その中でその例えば被害者に何か落ち度があったんじゃないかと考える感情自体は実は不自然ではないというか、起こり得るというのは善人悪人に限らず誰でも起こり得るっていうのはその方がおっしゃって、研究者の方がおっしゃっていて、でもその気持ちに湧き上がった後で例えばネットに投稿する、ツイートするとか、そういう行動と気持ちの間には乖離がちゃんと距離があるので、そういう時に一歩踏みとどまるというか、自分は今こういう仮説のもとで落ち度があると考えていないかと自分を客観的に冷静に見つめることで、そういう悪意ある抽象をストップさせることができる、そういうこともおっしゃってました。
そういう考え方がある、概念があるんだっていうふうに考え、身の知識として知っておくとちょっとまた踏みとどまれるということなんですね。いや構成世界仮説って結構なんか身近なところでもあるなっていう気がして、息子が私いるんですけど、こうなんかちょっと失敗しちゃうこと、まあ、1年生なんでね、たくさんこうあるんですけど、ちょっとなんかサボってたんじゃないのとかこう思ってしまう自分もやっぱりいるんですよね。でそれでちょっと言い方がきつくなったりしちゃったりするんで、まあ、そういうところっていやいやいや構成世界仮説っていうこの考え方がなんかこう心の中にあると、あちょっと踏みとどまろうとかっていう風になるかもしれないんで、ちょっとこれ、
ね、
性被害に関わらず結構なんか使えそうなね、
覚えておく
考え方ですよね、
はい、まさに知識の優しさにつながる例
だな。確かに、
確かに、ね、はい、はい、ありがとうございました。最後に、工藤さんに記者のおすすめスポットを紹介してもらいましょう、
はい、前の放送の時にも簡単にお伝えしたんですが、2019年までの2年8ヶ月ルモイ支局ルモイにおりまして、 日本海側の町なんですけども、そこで担当していた時にあのルモイの隣の小平町というところを担当してました、うん、で今回紹介したいのはこの小平町にある薄谷漁港というあの港になります。
はい、薄谷漁港、私初めて聞きました。
あまり観光地としては、あの観光地ではそもそもないかな、うん、あまりあの町外の方には知られてない場所だと思うんですけど、はい、あの本当にもう、まあ、港なんで海の近くにあってカモメかな、鳥の鳴き声もあって潮の匂いもして、何よりあのタコがあの吊り下げられていたりとかあの乾燥のために機械で回っていたりとか、はいはいはい、あとタコだけじゃなくてあのホタテも格安で売っていたりとかしていて、本当に数百円であの売っていて、醤油もかけてくれて、うん、であの量も多く格安で食べれるんですが、あの以前その札幌に住んでいた友人と行った時にもう買って車で開けたんですけども、もうなんか匂いがすごい濃くてもうちょっと手についたらその手の匂いもすごいいい匂いがし続けて、
なるほど、
なんか本当に
し続けてって言いましたけど、となかなか取れないみたいな感じですか
その後温泉行って取ったんですけどむちゃくちゃあのなんて言うんだろうな、安いし雰囲気もいいし美味しいし、あの海を感じられるし、もう大好きな場所でしたね。
いやでもね、留萌、尾平とかって札幌からどれぐらいですか、車で。
2、3時間ですね。3時間かかんないかな。
なるほど。じゃあ結構距離はあるけど、まあ、そういったその、うん、田舎っていうかこう日本海側のそのふるさと感というか、
も
う
最高ですね。あの、うん、日本海側の、まあ、オロロラインってよく言われるんですけど、あの海の近くでずっともう海が続く道を通って、あの留萌から稚内までとかは行けるので、うん、その道の途中に小平町があるんですけども、やっぱりその夕日の時間帯とかっていうのも絶景ですし、うん、よく一人で CD 流しながら車運転して、プライベートの時も運転するのがすごい楽しい街でしたね。
うん、いいですね、
はい、
ありがとうございました。今回紹介した記事は概要欄に貼っておくのでぜひご覧ください。番組の感想は概要欄のフォームから、または X でぜひポストしてください。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。